それじゃあ、詩編から入っていきたいというふうに思います。じゃあ、お願いします。
愚か者は心の中で、神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのあるもの。
Oh
り大いなる神の栄光全地に光輝き渡る光輝き渡る。ハレ
ルヤ。40番慈しみはいつの日も賛美したあと礼拝に入ります。
あなたの御業は偉大
愛する子供たちを安心しなさい。確かにいろいろな惑わしの力、またいろいろな問題というのは許されてきますが、しかし愛する子よ、そのすべての事柄を通して私は栄光を表していく。私が約束したリバイバルは終わりの時のリバイバル。迫害や困難の中で私の働きは力強く豊かに現れていきます。許されてくる一つ一つの問題や戦いのゆえに私を褒めたたえなさい。愚痴るのでもなく、投げ出すのでもなく、諦めるのでもなく、その中で丁寧に感謝をしつつ、もっと大胆に奇跡を求めて祈りなさい。不可能に向かって祈りなさい。私は愛を持ってあなたに答え、驚くような答えと勝利を与えていこうとしております。それはあなたの思いをはるかに超えます。私はその御業をこれから表していきます。あなた方の前に許される理解できないことを、その一つ一つを丁寧に感謝し、大胆に私に向かって祈りなさい。私はあなた方を通してこの終わりの時、驚くべき技を表していこうとしは恐れます。
すでにこの終わりの時、リバイバルの時はここに来ていることを覚えなさいとしは言われます。あなたが感じても感じなくても、その時はすでに来ました。それはあなたの小さな力で非常に大きな技が起こります。この踏み出して、この不十分と思っても、この出て行きなさい。私はあなたを用いて大きな私の技をなすと主は言われます。
私はこの終わりの時代、聖霊のアタックを強くしていこう。インターネットという強力な武器を用いながら、アントーキを中心としたネットワークを張りながら、また一つの教会が聖霊のネットワークの中で関わり合いながら、力強く神の働きは進んでいきます。あなた方はこのもっと大胆に主に求め、もっと大きな神の働きに期待しなさい。敵である悪魔は逆に狭く小さく見せてきますが、その働きはこの21世紀全世界という舞台で非常に大きな働きとなっていきます。聖霊のネットワークの中に入りなさい。聖霊の風の中に入りなさい。その時豊かにあなたを持ち上げていくようになると主は仰せられます。
今年非常に重要なポイントの時を迎えていると主は言われます。このパトモスチームに関しては、行く者もとどまる者も熱心に祈っていきなさい。これからの終わりの時代に関して霊の目が開かれる、この数々の事柄が起こってくると主は言われます。
今日、この使徒行伝2章がアントキオ教会のディボーションでしたけれども、この日にその場所になったということは偶然ではなく、そこには深い摂理があると主は言われます。確かにこれから具体的な形でリバイバルの働き、カリスマの技が始まってくると主は言われます。今までもすでにカリスマの技はありましたが、もっと顕著に具体的になってくると主は教えます。最後にですね、31番のリバイバルの風という賛美を賛美したいと思います。
これからリバイバルが始まる、新しい地へと出て行こう。この街から進む、立ち返る時が来る。待ち望む主の時を賛美しつつ、 ち帰る時が来る待ち望む主の時を賛美しつつ祝福の時が来た喜びの声を上げ賛美に満たされて礼拝捧げるリバイバルの
天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたいます。こうしてこの日集めてくださったことをありがとうございます。さらにこの聖火を通してあなたを豊かに働き、今日持っていらっしゃる御心を豊かになさってください。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。もう一度進化します。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。
感謝いたします。それでは続いて特別賛美に入っていきたいというふうに思います。本日は2チームに特別賛美をしていただくことになります。山里ゴスペルクラブ、それからルミエールの2チームに特別賛美をしていただきます。よろしくお願いいたします。
感謝します。山里ゴスペルクラブです。ずっとですねここからを歌い続けてきたんですけども、今日来られていないんですが、ノークリスチャンの方、ダウン症の女の子がここからって歌えるようになったり、あと本当にストレスでずっと寝込んでいた人が、会社もそれで退職した人もがまた仕事に行けるようになったり、たくさん奇跡をこの歌からいただきました。そして8月1日には被爆70周年の被爆者の会から招かれて、原爆資料館でこのここからを賛美します。本当に聖霊の働きがここから再び始まるように本当に信じて賛美をしたいと思います。
ここから、
ここから。
Thank you. 3名の時を感謝します。風の響き2週の60番風の響きを賛美します。
弱さのある
います。
素晴らしい特別賛美をありがとうございました。それでは今日はここで3名の方に証しをしていただきたいと思います。はじめに筑豊キリスト教会のパウロ・タイル・カズコ牧師、そして長崎教会の山本節子牧師、そして最後にイサヤ教会の小渕美智子夫人に、牧師夫人に証しをしていただきます。よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父様、尊いお名前をあがめて心から賛美感謝をいたします。今からの時を祝福して導いてください。御心を語らせてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。感謝します。商店8周年記念盛会のための取りなしのお祈りをありがとうございました。また実際的なご奉仕をしてくださったり、また捧げてくださったりした方々に心から感謝をいたします。で皆様のですね、お祈りと、それから取りなしと、それからご奉仕のおかげで無事にですね、8周年の記念盛会をさせていただくことができました。で今回はですね、ちょうど主人が昇天したこの6月22日が筑豊カリスマ盛会の日だったんですね。それでイザヤ牧師が記念盛会にということでですね、言ってくださって記念盛会をさせていただくことになりました。で前回はですね、7周年の記念盛会の時には追悼コンサートということでですね、皆さんにこのコンサートでですね、協力していただいたんですが、今回は記念盛会と秋に、形をですね、また異なってさせていただいてコンサートということになると思いますので、またその時はよろしくお願いいたします。で今回ですね、5月20日にアメリカチームでですね、リバイバルが始まりましたという言葉が語られて、それから6月にチェコチームでですね、予言の本がチェコ語に翻訳されたり、またそのラジオに出演されて、そのラジオがなんか50カ国になんか放送されるということをですね、伺った時にですね、聞いた時にですね、本当にリバイバルがこう実質を伴ってですね、働きが本当に神様の言葉の働きが始まったんだなということをですね、感じたんですね。それとともにですね、主人がこの地上にいてくれたらどんなに喜んだだろうと思ったんですね。で主人がもちろん天で喜んでくれてると思います、祈ってくれてると思うんですけども、もう地上の生涯でですね、本当にこうイエス様を愛してですね、もうイエス様のためにまっしぐらみたいなですね、ところがありまして、もうそのリバイバルを目指してですね、もうまっしぐらだったんですね。で、旧街道の時にですね、大きな街道を与えられていましたけども、そこでたくさんの方が来られると思ってたんですけども、私たちの思いと神様の計画はちょっと違ってたんですね。でその時にもですね、その後にもですね、リバイバルの時には人々が事故や怪我、いろんなことで救急車に乗ったらまず教会に来るからなとかいう形でですね、教会で祈ってそれから病院に行くんだよとかいうことを言っていたんですね。で私、死人が来たら申し訳ないけど困るなとか思ってたんですね。でも主人は死人が来たらこういう机の上にですね、棺を乗せてもう賛美をすると必ず生き返るというですね、そういう信仰があったんですね。それで本当にこう、もうリバイバルを本当にこう待ち望んで、もうリバイバルに向かってですね、本当にこう賛美をしたり祈ったりこうしていたんですね。それで本当にリバイバルのことが語られた時には、主人が本当にこの地上で言ったらどんなに喜んだかなというふうにこう思ったんですね。それからですね、この今回はですね、救急街道があった河原というところでですね、記念会させていただいたんですね。でその時にですね、すごく救急街道のご近所の方と本当に親しくさせていただいていたので、その方たちにですね、お誘いしたんですね。そうするとすごくこう当たりが柔らかかったんですね。で今回はなんか来てくださる雰囲気だなと思ってすごくこう期待していたんですけども、実際的にはご近所の方々はやっぱり来られなかったんですね。でもすごく心開いておられたので、もう神様の言葉でリバイバルが始まりましたとおっしゃっているので、必ず一番良い時に主が導いてくださるとですね、主に期待しています。でその代わりにですね、親戚が一人と、それから私の妹とそれから弟夫婦がこう来てくれたんですね。で弟夫婦はもうちょっと常事があったので先に帰ったんですけども、妹がですね、ちょうど誕生日が5月の3日の憲法記念日だったんですが、その時にお祝いに、CD とその歌手をですね、あげたんですね、プレゼントに。でその誕生日のプレゼントをですね、記念会までに1 ヶ月ちょっとでしょうか、全曲なんかこう大体覚えてて、あの CD が歌えば自分も歌えるというような感じでですね、でそのみんなで回収賛美している時に歌ってるんですよね。それでびっくりしてですね、後ろで大きな声で歌ってたんですね。そしてその正解が終わった後に、もう私あのこう今日の歌全部歌えたよっていうことを言ってですね、そしてあの車の中でいつもこう CD を聴いていて、それであのこの CD を書き解きさえすれば交通事故に遭わないと思うとかですねこう言ってるんですね。で、あ、一つなんかすごくあの手ほどの雲ではないですけども、なんか一つですね、あ、働きが神様を見せてくださったのかなというふうに思いました。そしてですね、イザヤ牧師を通してですね、こうメッセージが語られたんですけれども、ですね、ヨハネによる福音書の4章のですね、37節と38節なんですが、ヨハネによる福音書の4章の37節38節です。拝読させていただきます。こういうわけで、一人が種をまき、他のものが刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのですとですね、このところからですね、本当にこの主人が神様のために一生懸命まいてきたもの、またそのですね、後を子どもたちが本当にこうしてくれることを願っているというこうメッセージをしてくださったんですね。で、本当にこう主人の信仰とこの信仰の継承、そしてその信仰のスピリットをですね、子どもたちにもっとこう、私は思うんですけども、なかなか自分でそのうまく子どもたち伝えたりできなかったんですけども、本当に神様がイザヤ牧師を通してこのメッセージをですね、本当に子どもたちに語ってくださって、また私にもこう語ってくださって、主人がこう待ち望んで本当に信仰の歩みを成していったその継承をですね、私たちが本当にさせていただきたいというふうにですね、思いました。で、必ずあの私たちにはできないですけども、神様語った言葉を必ず成就してくださるので、もう主に期待しています。本当にこの皆さんのご協力があって、いつもこの筑豊キリスト教会がですね、あのこうしていつもこう導かれていることを本当に心から感謝しています。お祈りします。愛する天皇父様、尊いお名前をあがめて心から賛美感謝をいたします。皆さんの本当に取りなしや、また実際的なご奉仕や献金を通して神様が8周年記念聖会をさせてくださったことを心から感謝をいたします。これからのリバイバルの歩みを主が豊かに祝福してくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝します。
一言お祈りします。天皇様、この証の時を感謝します。聖霊様が語らせてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私の父は今膀胱がん の末期がんでですね、全ての検査値がもう全部異常値っていう状態で、それと認知症で今ある病院に入院しているんですけども、その父が6月21日のですね、死の日に救われました。で、その前日にですね、父の日のプレゼントはもう永遠の命に勝るものはないよねってこの言ってたんですね。そしたら本当に父の日に救われました。本当に神様に感謝したいと思います。で、父はですね、大正13年生まれで、戦争のですね、体験者なんですね。で、いろんなフィリピンとかいろんなところに出て行ってるんですけども、10代の頃からゼロ戦の整備をしてて、そのパイロットと一緒に試験飛行をですね、いろんな空中回転とかいろんな試験飛行をしてたんですね。で、そして戦争に出て行ってるので、戦争の中でいろんなこう悪いものをですね、いっぱいこう受けたんだろうと思うんですけども、非常に硬くてですね、もうとにかく私が二十歳の時救われた時からもう感動するとか言われてですね、もう本当に家を出なくちゃいけないぐらいだったんですけど、その父がですね、介護をするようになって、そしてもう入院退院を7回ぐらい繰り返したんですけど、で、今の入院しているところが7回目の入院なんですけども、その自宅で介護したり入院したりしている中で、もうとにかく救われるようにということを祈っていました。で、教会でもですね、毎週 本当にこう家族が救われるようにという取りなしの祈祷会がされてまして、まあ、その前からもずっと伊沢牧師をはじめですね、皆さんずっと祈られてたんですけども、私自身ですね、ここ、2年ぐらいの間にものすごく信仰が試されて、もう救われないんじゃないんだろうかとかですね、もう諦めに近いというか、それぐらいな感じだったんですね。だけど最近ですね、その言葉が与えられて、そしてとにかく信仰はもう神の言葉だということで、言葉をたくさん受けるようになって、特にですね、最近語られたのが使徒行伝の12章なんですけども、教会は彼のために熱心に祈り続けていた。で、そしてですね、すると鎖が彼の手から落ちたっていうところでですね、ああもう父を縛っているそのいろんなですね鎖が落ちるっていう確信がですね、こう信仰が与えられたんですね。そしてそれ以外にも言葉がたくさん与えられたんですけども、それでもこうもうなんか現実を見るとですね、全くこう何も変わらない状態がずっと続いててだったんですけど、でその父の日にも今日も福音を語ろうと思ってこう行ったんですけども、こちらも語る力がなくて、今日もやっぱり何事もなく帰るのかなとか思ったんですけども、父がそのベッドに座ってですね、なんか向き合ってこうですね、で 何か私が語るのをなんか喋るのを聞こうと待ってるような感じだったんですね。でそれでもう本当に耳がですね、両方とも重度 その難聴があって、ほとんど聞こえないんですね。ですので小さいこうホワイトボードにですね、イエス様がそのお父さんの救い主よって、でイエス様がお父さんの罪を背負って十字架にかかってくださったんですよってこう書いたんですね。そしたら OK ってこう親指を出してくれたんですね。でいつももうなんていうか私がなんとかなんとかよとかいろいろこう話すと、いつも OK とかですね、これとかですね、いろいろそういうジェスチャーで分かったってこう言ってくれるんですね。でそれで OK って言ったので、でそれまではもうイエス様っていう言葉を出しただけでもうバーンと跳ねつけるような感じだったんですけども、分かったってこう親指を出してくれたんですね。それでこれは告白してもらわなくちゃいけないと思って、イエス様あなたを信じますって口で祈ってくださいって書いたら、イエス様あなたを信じます、でそしてイエスキリストが私の、ために十字架にかかってくださったことを信じますって書いて、そしたらそれをこう告白したんですね。そして私を救ってください、私を元気にしてくださいってこう言ったんですね。それで本当にこうもうすぐに伊沢牧師にメールして、本当にもうなんか自分でも信じられないっていうか、そういう感じでした。でも本当にこう祈りとその御言葉が本当に、そして教会の祈りですね、教会の祈りがずっとこう積まれて、本当に救われたんだなということを本当に感謝、神様に本当に感謝したいと思います。また教会で祈ってくださった方に感謝したいと思います。それではお祈りします。天の父様、この証の時を神様感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。
今は何も言われなかった、後で個人的に聞いてください。お父さんは霊的な縛りがあったんで、そのことは、ね、ちょっと祈られた。その後に切れたんですよね。ちょっとその話をしてほしかった、先週は言ったんですけど、なんかとぼけておりましたからその部分もちょっとすごく今アクロイダシのこと今言われてるから、 ぜひ後で、ね、個人的に関心のある方は聞いてください。今高齢者が救われています。これからどんどん高齢者が救われます。田舎の長男が救われます。田舎の長男って怒られるかな、地方の長男が救われます。お墓を守らなきゃいけない人が必ず確実に救われていきます。これからどんどん、でこれは宣教した人は分かりますけど、ものすごい困難なんです、人間的には。でこれからそれが起こりますので、ちょっとね、関心のある方は後でちょっと個人的に聞いてみてください。それのことは、ね、起こったん で今から小渕さんに流してもらうのは、小渕牧師がまだ今入院中なんで、ぜひ皆さんに祈ってほしいので、美智子夫人の方から具体的に報告していただいて、本当に祈ってほしいと思います。教会の祈りは確実に神の手を動かすのでですね、祈ってほしいと思うのでお願いします。はい、
イエス様の皆を心から褒めたたえます。はじめにお祈りさせていただきます。天の父様、今日こうしてご報告ができることありがとうございます。御心を語ることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
感謝します。本当に、皆様の小渕牧師に対する問いなしのお祈りを心から感謝いたします。本当に4月頃からですね、糖尿病をもう10年ぐらい患っていますけれども、少し糖尿病性腎症ということでむくみが出てですね、おしっこが出なくなっていました。で、もう5月頃はちょっとひどくなりましたので、前の病院は専門の病院ではありませんでしたので、腎病院といって腎臓専門でですね、透析をする病院なんですけれども、そこに今入院しております。6月2日に入院しました。でその頃はまだおしっこが出てたんですけれども、やはりこう急遽尿毒症になりまして、もう出なくなってですね、もうむくみがひどくなりましたので、すぐにですね、急遽首から首にカテーテルを入れて透析を始められました。で、ここからですね、今度は手首の方、手の方にシャントといって、動脈と静脈をこうつないで、そこの手術をされてですね、それが2週間かかりますので、6月12日に手術されたので、またそこから2週間してこの手首の方のから透析をすることになれば、外出もできるようになるということで、それで一段落になりますけれども、今度は肝硬変が発見されまして、そしてちょっとガンマーカーも前の病院では少し上がってきているということで、がんの可能性もあるということで言われましたので、今度はそちらの方の治療になるということです。でそれもですね、まだどのようになっているのかまだはっきり先生の方からお話はありませんけれども、ぜひですね、皆様にこの腎臓が完全に癒されて、もう透析が必要でなくなるように、おしっこがちゃんと出るようにですね、働きの妨害となってですね、週に3回月水金とですね、3時間病院で透析を受けることになりますので、そのような必要がないようにお祈りしていただくとともにですね、またがん の肝臓の方もですね、完全に癒されて早く退院することができるようにですね、皆様に本当にこうおとりなしのお祈りをまたさらによろしくお願いいたします。本当になかなか祈りの取りなしでありながら、一人でですね、なかなか祈れないものなので、皆様の本当に助けをよろしくお願いいたします。それではお祈りいたします。愛する天の父様、今日もお越して皆様にご報告できましたことありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。
アメン。
失礼します。
はい、小須田さん祈ってくれますかね。あ、マイクありますか。お願いします。で皆さんコラボしてちょっと祈ってください。今高田町って言って長崎の人にありますけど、美智子さんの実家のから1分も行かないところに入院していらっしゃるんで、長崎の人は 時間ないでしょうけど作ってお見舞いに行ってあげてください。すごく孤独だと思いますのでお願いします。じゃあお願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、小石牧師が今入院しておられ、この特に腎臓専門の病院に入院しておられることをありがとうございます。どうぞ主が本当にこの腎臓を癒してくださり、またこの肝硬変も癒してくださることをお願いいたします。またがんのマーカーが上がっているということですが、それを正常値にしていってくださることをお願いいたします。一つ一つの器官を癒し、また強めてください。で、高知牧師ご自身の信仰をあなたが強めてくださり守ってくださることをお願いいたします。神様、ここで主がなそうとしているすべての主の御業が表され、本当に癒されていくことができるように主が導いてくださることをお願いいたします。
アーメン。しばらく威厳で一緒に読みましょう。アラスブラサンダラスボラブラサンダラスボラブラサンダラスボラブラサンダラスボラブラハラブラブラブラサンダラスボラブラサンダラスボラブラサンダラスボラブラサンダラスボラハラブラブラブラサンダラスボラスボラスボラスボラ。天のお父様、奥様が願われたようにどうぞこの透析を今のところしないといけないになっていますが、それが必要でなくなるほどの完全な癒しと回復を与えてください。またイエス様、がんのマーカーができたときですが、これに関しても完全に癒してくださって完全な回復を与えてください。またお酒に関する全ての霊的なものから断ち切ってくださって、彼が再び神の歌として立ち世界に宣教に行けれるようにあらゆる面で回復してくださり強くしてくださることをお願いいたします。秋元牧師と同い年です。どうぞ神様、あなたがどうぞ高知牧師にも特別な神からの天からの力を与えてくださり、癒しと奇跡を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストによって高知牧師の透析しなければならない、そこにイエス・キリストの癒しを宣言する。透析する必要がなくなるように、イエス様って命ずる高知牧師を透析する必要がなくなるようになれ。イエスによってがんの疑いで がんを完全に消えてなくなれ。その根こそぎがんの細胞腫を全てのものをイエス様って、もその種イエス様って招いている高知牧師の全身から、特に肝硬変から完全にイエス様って招いる、消えてなくなる。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ぜひ続けてお祈りください。後で説教で言いますけど、今日は秋元牧師の誕生日ですよね。67歳になられましたけど、もう本当の年を言って もう最近はいいと思います。いつまで27歳だけど、で小渕牧師も67歳、イスラエル建国の年に生まれた方なんでね。だからぜひパウロ牧師も大活躍されてますけど、小渕牧師もですね、彼の使命を全うできるようにね、本当に祈ってほしいと思います。はい、それじゃあ司会の方お願いします。
ご箇所ありがとうございました。それではですね、ショートメッセージの時をお持ちしてまいりたいと思います。本日は命の冠福岡教会の伊勢原小津田恵牧師にショートメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
それでは、短くですね、御言葉からお話しさせていただきたいと思います。それではですね、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日も必要な御言葉を与え導いてください。また入院している小星牧師者、ここに来れない方々の上にも一人一人の上に主が豊かに臨んでくださることをお願いいたします。オンラインで見ている方々、一人一人あなたが祝福し導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝します。それではですね、言葉を開いていただきたいと思うんですけれども、使徒の働きの13章42節から、お見出します。3版をお持ちの方は255ページになります。使徒の働きの13章の42節からお読み出します。2人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合っていつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。それからもう少し先で48節からお読みします。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。 それから52節、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。お祈りいたします。愛する御言葉を感謝します。イエスの名前でお祈りします。アメン。すみません、主の御名をあがめます。今日はまたですね、長さんカリスマ世界に来させていただいて本当に神様に感謝しております。で、先ほどこの聖火の前にですね、賜物のこの、特訓、また訓練の時はですね、御霊の賜物の訓練の時あったんですけど、信仰を用いるということでですね、私も信仰告白させていただいたんですけども、今リバイバルが始まったという言葉がですね、5月20日にこの私たちの群れに与えられて、まあ、今までリバイバルが始まりましたということを群れで告白して、もちろん信じていますし、言葉が与えられていますし、聖書から言ってももちろんこれから週末のリバイバルが起こってくるわけですけれども、具体的にその、信仰を用いてですね、受けたと信じる信仰を用いていたんですが、その言葉の成就がですね、こう始まってきたということを本当に思います。で、皆さんので、そして、今ヨーロッパもですね、今多分27年前に言葉が与えられてですね、東ヨーロッパからヨーロッパの働きが開かれると語られて、そしていろんなことがあって、そして、宣教師のサリさんも7年間ちょっと誤解をして群れを出てしまったりとか、いろんなことがあって、でも、この言葉の後にこれから本格的な始め、あたりがですね、出版とか始まってきて、この神様の時があって、それは神の言葉は本当にこう正確に成就してくるなということをすごく皆さんも思われていると思うんですけど、私もすごく感じております。でもその中で確かにこのパルボクさん言っておられるんですけど、その本当にそうなるかなっていうふうに疑いとかですね、恐れとか、長い長いなんかこう待っている中で、そういう気持ちになったということがあって、でもその時に信仰の賜物があったらですね、きっと揺るがなかったと思いますっていうふうに、今日ちょっとセミナーをちょっと見てたのでそういうふうに書いてあったんですけども、私たちもさらに賜物をですね、そして特に信仰をですね、用いるっていうこと、こう直前に来ていろんな働きが今日読みましたけど、今そのほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきたって、これがですね、私たちの町それぞれにですね、九州の町に始まってきます。で、その時にでも確かにその前にいろんなこう私たちにもこの整えもあると思いますし、また訓練もあると思いますし、いろんなこうぶつかりもあると思うんですね。その中で告白を成し続けですね、神様の言葉を成就してくるということに立ってですね、共に進んでいきたいというふうに思います。で、ここで次の安息日も同じことについて破綻してくるように頼んだと書いているんですけれども、この、癒しや奇跡を通して人々の心はこう主に触れられるということがありますし、今賛美を通して主が多くの方々に触れていかれるということがあるんですけれども、その中心はやはりこう御言葉ですね、こう聖書の言葉、パウロがこの福音を語った時に、ストレートに語った時に、この人々がその心に本当にですね、それを感動して、またもっと聖書の言葉を聞きたい、もっと福音について知りたいっていうふうに思ってですね、やってきたわけなんです。そして集会終わってからもですね、多くの人たちがその場を立ち去ろうとせずに、いたわけなんですね。で、先日6月はですね、私福岡ではその、県立 その精神病院に行ってですね、こうコンサートが導かれています。で、明日、火曜日ですね、30日ももう一回行くんですけども、検査病棟に行かせていただいてですね、その賛美をするって機会が与えられているんですけども、前とちょっと反応が違うんですね。こう歌い始めるとみんなこう泣いてるわけなんですね。すごい。それでこう主が声とか前に出てないんですけど、なんか下手くそだなみたいな、ね、私はちょっとこうそばで音痴しやったりもしてるので、こう客観的に見てもですね、今日のちょっと調子悪いなとかですね、思ってるんですけども、みんなこう泣いてるんですね。そして終わってからもこうそこを去ろうとしないんですね。で、いろいろ話しかけてこられて、で、本当に神様が働いてる時っていうのはそうなんだなっていうことを思わされてますし、またこれから、全部が全部ではないと思うんですけど、悪霊に関する病気っていうのがですね、これからどんどん癒され解放されてくるっていうことを思わされています。で、リバイバル始まるときに多くの人たちが本当にこう、そして御言葉を求めてですね、来るっていうことを覚えて、御言葉を語るっていうことをさらにこれから成していきたいと思います。で、そしてですね、ここの箇所はですね、ここから、 まあ、アンティオケって2つあるわけなんですけども、ピシデアのアンティオケと言いまして、ここからですね、ここから私たちは異邦人に向かって働いていきますとパウロは宣言するんですね。ユダヤ人の人たちが拒んだのでですね、福音を。で、行ったわけです。で、この地方全体に広まっていったわけですね。で、まあ、もちろんそれからもイスラエルの、ユダヤ人の人にも福音を語っていったわけですけれども、大きく異邦人伝道に入っていったわけなんですね。で、イエス様はその大宣教命令を語られて、全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を伝えなさいというふうにこう私たちにこう、私たちに語られ、私たちに語られているんですけれども、それがこう本格的に始まっていったわけなんですね。で、私たちもその外に出ていくということをですね、海外に出ていくということをさらにですね、求めて、自分なんですけど求めていきたいと思います。そして、十二弟子ですね、このパトモスチームがいますけど、ヨハネはこうパトモスで、こう島流しにされていますし、トマスはインドでですね、殉教したと言われていますし、十二弟子、本当にこうガリラの田舎のですね、こうそこにいた人がただ弟子として召されたときに、みんな死んでるのは海外の、ほとんど海外で死んでるわけですね。で、それを見たときに私たちは本当にこう神様が私たちを世界に使わせていくんだということをですね、まあ、これから使わされていけるようになるので、さらにですね、そのために祈っていきたいというふうに思います。そしてですね、ここでユダヤ人の人たちが固くなったために、この福音が異邦人全世界に、そして今私たちにも届いているんですけれども、でも聖書は、イスラエルは最後に救われると書かれていますから、こう回復してくるわけですよね。だから神様の計画というのは非常にこう私たちの思いを超えてはるかに大きいなということを思うわけなんです。で、今私たち皆さんですね、私たちの働きの中で、さっきすごい迫害されてきたっていうふうにこう山本牧師は言われたんですけど、その私たちにとって問題となる人とかですね、壁となっている問題とか人とかあると思うんですけど、これからさらにあるとは思うんですけど、ただその中で神様の計画がもっと大きくてですね、そのことを通してもさらに神様大きな計画を開きですね、多くの人々の救いや神の働きを開いていくということをですね、覚えて、感謝をですね、本当にこう私たちの前にある問題に関しても感謝を捧げてですね、進んでいきたいというふうに思います。で、もう一度ちょっとお読みいたします。使徒の働きのですね、13章の44節をお読みいたします。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。また49節、こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人 この置かれている場所においてもこのことが始まってくること、また九州においてこの殉教した方々や、また平牧師が天に帰った方々のこの祈りの、また血の報いとして大きなリバイバルが始まってくることをありがとうございます。どうぞ私たちにそのにこの備えを与え、また御言葉をさらに述べ伝えていくことができるように、助け導いてください。また許されている一つ一つの問題に感謝をし、神様 この計画が表されてきますようにお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
感謝いたします。それではここで神様に感謝の捧げ物の時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。神の国と神の義を賛美しつつ、主に喜んで捧げてまいりたいと思います。
神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。
献金の感謝の理由を司会者にさせていただきます。愛する天父様、あなたの恵みをありがとうございます。あなたが日々私たちに与えてくださいます祝福の中から今一部をここにお捧げいたしました。どうぞこの捧げ物をあなたの豊かな祝福を持って導いてくださり、あなたの御国の働きのため豊かに用いてください。捧げられましたお一人一人を、またお一それぞれの教会をあなたのあふれるばかりの祝福で満たしてくださり、さらにあなたの御言葉にあるように30倍60倍100倍と実を結ぶ働きを成していくことのできるように、あなたの恵みを持って導いてください。この捧げ物の時はありがとうございます。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。それではですね、後半賛美、を導いていただきまして、その後伊沢清誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
それではお立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。心から共に賛美していきたいと思います。
神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。もう一度、神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。今まで主の言葉に従い続けより頼む。必ず主の言葉の成就を見るから。神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光、神の栄光を見る。
ハレルヤ、進化しましょう。はい、開始します。
この私はさらにこの恵みによってあなた方を導いていくと幸せられます。それこの頑張りではなく私により頼み、また信仰を用いてきなさい。またこのパタモスチームを通してこの人生のにおけるこの重要な事柄を示す者たちが大勢いると幸せられます。私が語ることを聞いて歩んできなさいと幸せられます。
特に これからの働きの中によってこの教会を土台として働きを進むということを改めてこの捉えておきなさいと主はされます。この大きな働きの中での流れが今起こされてきていることを覚えなさいと主はされます。その時になってこの土台となるべきところにしっかりととどまっていなさいと主はされます。
このあなた方がこの時にこのしっかり祈るならば、この多くのこの分岐点となるこの重要な御言葉をこの受けるとやれます。それあなた方は心を定めてこのパトモスチームのために祈り、またこれ今後のことに関しても祈っていきなさいと言われます。
この予言をさらにこの語っていきなさい。この終わりに向かって私はさらにこの本格的な予言の働きを開き、神の言葉を通しての技を進めていくと幸せられます。
それではもう一度賛美していきたいと思います。聖天の父様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美の中に豊かに住まわってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続くこのメッセージの時をあなたが豊かに祝福し、あなたがご自由に語ってください。この時あなたにお祈りします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
イエス様の御名をお祈りいたします。こんばんは。オンラインで見ている方はこんばんは、こんにちは、おはようございます。聖書一箇所開きますね。使徒の2章、今日のアンティオケ教会のディボーション合ってるよね。使徒の2章ですね、一節から見たいと思います。私と同じ第3版を使っている方は228ページ、一つ前の聖書の方は209ページだと思います。使徒の2章の1節からお読みします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人のにとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話してくださる通りに他国の言葉で話し出した。五節。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天からあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると、大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国言葉で弟子たちが話すのを聞いて、驚き、呆れてしまった。うんぬんと続きますけれども、今日はこのところから、そしてちょっと飛んでまた別のところから簡単にお話をしたいと思います。お祈りします。天のお父様、イエス・キリストの名によって私たちを今晩集めてくださってありがとうございます。ただ中に聖霊がおられて、ご自由に御業を成し取られること、語っておられること、働いておられることをありがとうございます。三位一体の誠の神様は今日も私のうちに豊かな御業を成し取られることをありがとうございます。メッセージを心からありがとうございます。御言葉を感謝します。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また五輪座の主をありがとうございます。また問われた人一人、オンラインサイト一人一人をありがとうございます。今から御言葉に行きますが、聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、信仰を養い育み、あなたがこれから与えようとされているものを共に見ていくことができるように、 力強い御手を持って導いてください。主のされべき技を共にこの年見ていくことができるように導いてください。イエス様に何をお願いいたします。アメン。改めてこんばんは。御声新聞に、今日の御声新聞ですね、まあ、御声新聞見なくても知ってる人は知ってると思うんですけども、美香子さんの日記ってあるんですね、一番最後にね、ここにですね、11面にですね、でここにですね、ちなみに今日の論説はコスタ牧師ですから皆さん読み落としのないようにで、これイスラエル美香子さんの日記なんで、これ何が書いてあるかというと、実は今日のところはイスラエル行った時覚えてますかね、5つのパンと2匹の魚の教会、タブハって言ったっけ ですね、その5つのパンと2匹の魚の教会、ね、あそこの教会が何者かによって放火されて伝焼したんですね。知ってましたかね。知ってた、大丈夫かな。知ってますよね。知っててくださいね知ってね、された、これはもう 2,3 週間前だと思いますよね。だから知ってる人多いと思いますけど、まあ、こういうことがあったんですね。イスラム教徒なのかテロなのか、とにかくあったんですね。で、ちょっと、今までも、まあ、エルサレムやテレビでしょっちゅうテロはありましたし、まあ、外来だってあったんですけど、ちょっと今までとはちょっとレベルが違うなと思うんですね。素敵なところで。で、書いてますけど、まあ、ガイドの人にとっては特別な思い出があるみたいで、このニュースはイスラエルガイドにとっては目を疑うようなニュースで、いろいろなガイド仲間から連絡があり、この話で持ちきりでした。ガイラー湖畔の綺麗な教会として、綺麗ですね。みんなとても大好きだった場所だったので、長くガイドをしている方々にとっては思い出も多く、ニュースの話題から、この2匹の魚と5つのパンの奇跡に加わったといろいろな思い出を話してくれましたってね。まあ、美香子さんもガイドしてますからね、今度の試合チームはどうするんでしょうね。で、と加えて、今回はとても残念なニュースでしたが、また奇跡が起こった場所に新たな奇跡が始まり再建してもらいたいものでしたね。まあ、この後に新たな奇跡が起こるだろうと思いますね。で、いよいよ終わりの時代が始まってきて、奇跡が始まるんですけれども、5月20日の日にパウロ牧師がセントルイスでリバイバルが始まりましたって言葉を語られて、最初は個人的に言っておられましたけれども、今はっきりこれはもう与えられたものとして言っておられますね。だからそこから始まったわけです、現実ね。これはものすごく意味があるわけですね。今までも受け取ってたけど、言葉が与えられたってことはちょっと意味が違うわけですね。で、その中で実は今日ですね、アンティオキの教会がその使徒行伝2章だったの、ペンテコステのことだったんですね。で、まあ、プライベートなことですから、パルコさんは言わないかもしれないけど、今日実は秋元牧師の誕生日で67歳ですね。ね、まあ、永遠の25歳ですけど、もう3かけても、あ、3まだかからないか。怒られちゃうね。ね、67歳ですね。だから、何かというとですね、ちょっと私はね、特別な思いを持ってるんですね。この日にちょうど日曜日で、このペンテコステのこの場所だったっていうのは、なんか、ちょっと今までと意味が違うぞって思いますね。で、これから起こるリバイバルも、お会いの時のリバイバルなんですけども、一番最初のリバイバルはこのペンテコスの時だったんですよ。ちょっと今日ね、まずここから2つぐらい学びたいんですよね。何が書いてあるかって、1つ目ね、1節から4節の中で、4節で、すると皆が聖霊満たされてって書いてあるのは、まあ、五旬節の日、ペンテコスの日が来て、突然激しい風が吹いてきて、ね、風の響きですよね、響きが起こって、聖霊が望んだわけじゃないですか。誰に望んだかというと、4節で皆なんですよ。全員なんですよ。全員に聖霊が臨んで、みんなが満たされて話すようになったって書いてあるんですよ。初代教会のそこにいた人たちは。で、すごく信仰に満ちていた人もいると思うんです。そして、神を本当に信じた人たちもいると思うんです。でも中には、他に行く場所がないからいた人もいたかもしれないんです。いや、真面目に思うんですよね。怖いからそこにいたって人も、ね、いたと思うんですよ。でも、どの人にもそこにいる人には、皆だから、全員が聖霊満たされて、御霊が反省化されたように語り出したの。まあ、威厳ですね。他国の言葉で語り出してくれたの。で、みんななんですよ。で、実は皆さんね、主の十字架を同じ体験をしてるんです。一番最初に。一番最初は主の十字架クリスチャンセンターは東京で1984年に始まりましたけど、国分寺ランドと言われていました。午後はボーリングですね。ね、で結構秋元うまいんですよね。山田テルもうまいんですけどもボーリングをしてたり、とにかく遊ぶ、ね、でも平日ハイキング行ったり、ピクニック行ったりバーベキューしたりで、だから国分寺ランドっていうニックネームが使われたんですけど、予言とともに突然変わったんですね。国分寺道場って名前が変わったんですね。でその最初の予言の時に、日曜日の午後に聖火を持ちなさいって言われたんです。正解と言われても何していいかわからないからって言って、残った人だけでいつも遊んでる連中が丸くやって、とにかく祈って神様に行きましょうって、神様何をしたいでしょうかってこう祈り始めたら、全員聖霊のバプテスマを受けて異変を語り出したんです。安心したんじゃないですよ、パウロ牧師が。 周りが集まって祈ったら主がおっしゃるから、とにかく午後主がおっしゃるから集まってとにかくやろうって祈って、神様どうしたらいいですかって祈ったら、いきなり全員に聖霊が臨んで異言を語り出したんですよね。そこから始まったんですよね、一番最初の頃あれ、ね、でこれ面白いですね。でその時に、ね、本当にこう霊に燃えて残った人もいれば、今日はボウリング行かないのかなと思って残った人もいればです、ね、行くとこ他にないから、そういう連中、連中ってすいませんね、今連中なんてしちゃいけませんよ、礼拝で方々が来られてるから。でも初期の人は連中だったんです、ね、そう、他に行く場所がない、もう日曜日の午後どこも行く場所がない、教会以外入れないような連中がいたから、そこにも臨んだんですよ。熱心な人も冷めてる人もただいただけの人もいた人は全員臨んだんですよ。一つ目のポイントは今日ここなんですよね。そこにいるってすごく重要なんですよ。そこにいるって、で、なんで、あの本当に神様があなたを見殺されている場所にいるときに、あるいは神様が望む場所ってある。で、新約時代の今は個人では決してありません。個人が見た目に満たされることはあります、ありますけれども、主の働きのためにとか主の計画の中で神が働きをなさるのは教会なんです。新約時代は個人も満たされるんですよ。でもそれは計画とはちょっと今は違いますよね。だから皆さんね、教会だと思うんですよ、これね。だから例えば今年の白馬とかね、あの導かれてる人はね、真剣に求めてください、ね、あのはっきり言葉をもらって残る人はいるでしょうから、それはまた別ですけど、そうでない場合はね、しっかり求めてほしいですね。その主が導かれてる場所、そこにいるかどうかって、いるときにもちろん信仰に燃えてね、こう本当に期待して燃えている方がいいに決まってます。でもそうでなかったとしても、そこにいることによって受ける祝福ってあるんですよ ね、 これね。だってあの大宣教命令受けた時ね、弟子たち、いや大宣教受けた時ね、あの弟子たちいたじゃないですか。でね、でこう、ま、マルコの方の大宣教命令はですね、疑う人がいたって書いてあるじゃないですか。でもう一度言いますけど、かわいそうですね、疑う人がいたって瞬間みんなマルコと思っ、あ、トマスと思っちゃうっていうねあれトマスことわからないんですよ、あそこの箇所はでもなんか疑うって言った瞬間みんなトマスと思いません？言ってることありますかね。かわいそうですよね。でも何かあったら疑った人にも大宣教命令が与えられた。でもし飛ばしたとしたら、さっき言われたようにインドのマドラスまで行ってますから、誰よりも一番遠くまで行ったんですよ。面白いでしょう。そこにいたからなんですよ。そこにいたから言葉が与えられ、そこにいたから聖霊が臨むんですよね。でどこにいるかってね、すごく重要なんです。だからサタンは御心の場所から引き離そうとするんです。これは気をつけてください、ね、御心の場所から引き離そうとするんです。そこにいることによって受ける祝福、すがれる恵みってあるんですね。これは一つ目ね。で、二つ目はですね、あのさて、エルサレムには景気の大臣たちが天下の国が住んでいた。この音、6節、この物音が起こると、まあ、聖霊が臨んですごい音がしたんでしょう。で、みんなが話し出したと、大勢の人が集まってきたって書いてあるんですね。で、踊りたんです。たくさん人が集まってきたんですね。人がいっぱい。で、この時人を集めたのは神ご自身ですよね。彼らが集めたわけじゃないんですよね。もちろん、あの問いが良くても悪くても、だから宣教はしてください。出て行って福音宣教、今は語るべき時です、ね、あらゆる会を用いてインターネットを通して賛美隊を通して、ね、出て行ってはできません。しかしここで集まったのは彼らが人を集めたんじゃないし、じゃないですね、集まってきちゃったんですね。でね、リバイバルの時に人はね、集まってきます。ほら、クレアしますよ。集まってくるから寝ていていいって言ってませんよ、ね、私は福音宣教に出ていくんですよ。これ間違いなさい。賛美隊はどんどん出ていくんですよ。誤解しなさい。しかし神が人を集めるんですよね。ある方はね、今キョトンとしてますよね。実感してないんですよね。でも今ね、私あれね、最近思い出させるんで、よく懐かしいって意味じゃなくてね、聖霊がね、思い出させるんですよ。私長崎に初めて来た時ね、88年なんですけどね。で、まあ、長崎で初めて、でそして、12月に熊本行って、だから家庭集会から始まったんですね。でそれでその時2月に福岡行ったんですね。で熊本は最初3人と思ったら8人来てて、全員救われて1年の間に60人救われました。で教会になったんです。だから北野が来たんですけど、まあ、行くたびごとに人が来て救われちゃったんです ね、 ね。でそれで福岡行ったら、福岡はどうなったかというと、福岡はね、その家庭集会やった方のお姉さんだった、妹さんだったから、そっちも伝道職でいっぱい人集めるけど人救われないの。これがっかりしてたの ね。みんな感動してくれるけど救われないの。そしたらどこで聞いたか知らないけど、クリスチャンが勝手に集まってきて、これでクリスチャンばっかり、キャリアのクリスチャン、私より年上のキャリアのクリスチャン、当時まだ私若かったから 今も若いけど、それで何かというと、よく思う、今から思えばよく聞けたなと思うけど、こう集まってきたキャリアのクリスチャンが20名ぐらいね。で熊本からね、大分とね、鹿児島に出たんです。で鹿児島はね、当時はですね、少なくても20人いました。最高70名集まりました。大分は少ない時でも20名ぐらい来てました。最高40名ぐらい集まりました。そして佐世保も行きましたよね。佐世保結構集まってましたよ ね, ね。で面白いけど、最初の頃ね、人集めたことないけどね、鹿児島なんて40から70、大分も20から40、ね、熊本だって60名ぐらいも普通に集まってた、ね、それからあと福岡も、福岡はね、人数っていうのは、ね、20名ぐらいけどね、キャリアのクリスチャンなんですよ。なんかすごいキャリアのクリスチャンで、なんかこうすっごく深い臨在だったんですね。今でもそうですね。で人がね、どんどん集まってきたんです。で神様言われたんですね、あの時誰が集めたって。たかが知れてるよ、知れてるけど。そして、あ、そうか、あの時勝手に集まってきたよなって、集まってきたんですよ。でなんか最近それもね、そしてね、同じものを今感じてるんです。実はこの前大分行ったら、まずパウロ牧師来た時ね、大分の人みんな集まったん。あの旧姓正野さん、今杉沢智代さんになりました、智代さんのお父さんまで来ました、ね、で今月また行ったんですね。そしたらね、富山さんの両親は来なかった。それ以外の大分の人みんな集まってきた。椎葉夫人のお母さんも来られまして、それだけじゃなくて文吾の方からやだだけやってきてですね、遅れててもやってきてですね、クリスチャンが他教会からやってきて、で明らかにね、その人たちがね、なんかね、こう燃えてるんですよ。でこれはね、あれ今と違う流れだなと思ったんで、伊藤牧師来てるかな、伊藤牧師来てないかな、あ、いますね、すいません、見えなかった、ね、で大牟田に行った時ね、彼は一番最初何を願ったかというとね、彼が元いた教会、オンラインしてるから名前出せないけど、元いた教会がいろいろ問題が起こって、今もあるんだけど、初期の人がみんな教会行かなくなったので、彼はその行ってる人はいいんですよ、他の教会行ってる人は全然いいけど、今教会行ってない人たちがなんかこう導きを感じるから、そういう人たちが来てほしいなと思ってて祈ってたの。全然人来ないの、すいません、全然人来ないの。玉名にはね、たまんないなって感じの人が来るんですよ。本当に来るんですよ、人、玉名は。いろんなタイプの人はどんどん来るけど、大牟田は全く人来ないの、全く来ないの。ところがですね、この前ね、玉名に来たんですよ、その大牟田の、彼が行ってた教会の一番初期の最初の格の人が。そして大牟田にいっぱいいるから連れて行きたいって言うんだよね。私ね、いきなりここかよって感じですよね。で神様さん、よくトップを連れてくるとか一番を連れてくるけど、なんかその周りじゃないですよね、確信から来るんですよね。大分もそういう感じだったんですよ。私ね、これはちょっと今と違うなと思ったんですね。で私今日はインターナショナルサービスをね、今酒井牧師に任せてるんですけど、月に1回だけ出てるんですね。だからですね、最近フィリピンの方がなんかフィリピンの人同士の中に派閥があるみたいでダバオ地域とマニタナ島がいっぱい来るんですけど、マニナとなんだっけ、なんとか島はちょっと来ないんですね、いろいろあって。でちょっと心配になってきたら、最初ね、2、3人しかいなくてですね、酒井牧師の席の方がいいのかとか落ち込んだりはしてないんです。最近はそういうのと落ち込まない、全然ね、そういうの最近落ち込まないからいいんですけど、今日は人少ないのかなと思ってパッて立ったらですね、20人フィリピンの人だけで、フィリピンの人だけで20人ね。で半分以上はね、私がね説教するのは初めての人たちですよね。うわーって集まってきてるんですよ今ね。で今日テストで来れなかった人は結構いるんです。わかります？フィリピン人だけで20人ですよね。今日の朝の礼拝20人より多かった教会、今の段階でどれぐらいあるかな。これ普通じゃないと思うんですよね。神が集めてるんですよね、これ明らかに。私ね、これね、主の手だと思ってるんです。酒井牧師が集めたとは思わない。神様が明らかに人を送ってきてるからね。でね、ちょっと違うんですよ。それとね、面白いのは、さっき山本牧師何代か出してもらったんですよね。山本牧師のお父さんは大正13年までの91歳。それがどうしたと思うけど、宣教してきた人分かるでしょう。91歳の男性が戦争体験者で言わなかったけど、ゼロ戦をこう整備してて特攻隊員を送った人なんです。だから特別な思いがあって、彼女はクリスチャンになったからで家を出なきゃいけなくて、もう本当に硬かったんですね。一回キャンプ来た時ですね、騙されたって言ってですね、キャンプ場からタクシー呼んで家まで帰った人すごい半端じゃないですね、あの世代は。半端じゃない、 本当に、ね、あの普段はとってもいい人なんですよ、優しい人なんですけど、キリスト教になった途端ちょっと尋常じゃないんですね。その人が救われちゃったんですよね。でちょっと前に本当に時間があって言ってほしいけど、山田牧師のお父さんも私と父と一緒、大正14年生まれ、昭和元年、90歳ですよね。あ、19歳、すいません、誕生日来てないんですね。はい、あの1歳間違えて怒られてますので、誕生日が来たら90歳、今89歳、ね、あお父さんはね、長男なんです。羽田美町って言って、まあ、怒るかもしれないけど、まあ、田舎のご長男なんですね、まあ、地方と言いましょうかね、カントリーの長男ですね。でカントリーの長男はお墓を守らなきゃいけないから、ご兄弟に牧師がいたり、あの山田牧師が牧師のことは全然反対じゃない、いいですよって。でも俺は墓を守らなきゃいけないから言うなって、俺はいいんだって。これものすごいんですよ、ものすごいんですよ、ね、あ、キリストがいいねって。でもあのちょっと墓を守らなきゃいけないから、ね、あのお前たちはいいけど俺はいいっていうのはすごく怖いんですよね。これは宣教したことの人分かります。この例の壁ってあるや、もう山田牧師がですね、伝道してもダメ、全然ダメだったのが2週間前でしたっけね、2週間前にですね、信じたんですよ、ハレルヤー。で私ね、偶然と思ってないんですよ、これはっきり手ほどの雲ですよ、今言った全部手ほどの雲。でも皆さん信じることが皆さんの自由です。私はもう信じきってるんです。リバイバルが始まりましたって言ったら、ずっと私が持っていた、まあ、地方のカントリーの長男の人が救われ、戦争体験者の大正生まれが救われ、これはね、私はっきりね、よし祈ってましたからね、来たぞと思ってるんですよ。それからこの大分に久しぶりに行ったら、ね、秋元牧師の時来るけどどうかなと思ってたんですね、いじけてた。そしたらみんな来ただけじゃなくて、他の大分の方から来て、でさっき言いましたけど進まなきゃいけないんですよ、いよいよ動く。で大牟田もですね、ついにその核が動こうとしてるんですよね。で長崎教会のビジョンは知ってますかね、あの精神科を中心とする総合病院と、幼稚園から大学院まである、進学校を中心とする総合学園、家族寮があるね、それビジョンなんですけど、あのドクターが今日展開してきたんですね。でこの方はアフリカに思いがあるからずっといると思いません。でも祈ってたんですよね、ドクターを与えてくださいって。で今日ドクターが展開してきた、入会してきたんですよね。で皆さんはどうか、私はね、もう明確に神の手を感じてるんですよ、これは行くぞって、何が起こってきてるぞって。で今日はね、それを伝えろって言われたんですね。受け取るかどうかは皆さんの自由です。私は信じております。これね、神様がね、これから人をね送り始めます。でこの時ね、一つはそこにいたんです、次は神様が人を送り始める。これじゃあ神が人を送るから寝ていいのかっていうと、何度も言いますけどそうじゃないですね。これあの見ていったら分かるように、彼らはですね、使徒行伝2章の時に、まあ、あの予言を語って、そしてその後酒に酔ってると言われたから、ペテロは説教するわけですね。あの怯えていたペテロが聖霊に出され説教して、3章ではヨハネと組んで生まれつきの足のない人を立て、そしてまたそれでいろいろ言われたんですけども、4章では再び捕まったりするんですけれども、もう一遍ですね、神様語らせてくださいってまた語るんですね。つまり彼らはずっと宣教して神のおっしゃるところに従って踏み出し続けてるんです。これその中で神様が人を集めてるんです。で、ね、あの主の導きに従って私たちが小さな一歩を踏み出すと、神様の方がうわーってやります。で今年ね、年頭にね、あの群れとしては、ね、恐るべきものって書いてあるから恐るべきものが来るんですけど、長崎はこのアドナイニシが与えたんですね。イスラエルの方が遅いから先にこっちの言葉が来るから、このアドナイニシが与えられて、これ何かあったら、あの、出エジプト記のところで、あのアマレクのところ、モーセが手を挙げて祈ってるとヨシアが勝ったところではっきり示されて、で今祈ってるんです。家族の人たちの、戦ってる人たちの家族の救い、職場に行ってる人たちの職場での人たちの救い、学校行ってる人たちの学校の人たちの救いっていうことを祈ってるんですね。で今家族をまず最初にやってるんですね。ね、それだからね、今山本さんのお父さん救われてきましたでしょ。でそれだけじゃなくて他にもね起こり始めてるんですね。でこれは皆さんね、言葉の成就なんで、当然群れ全体に働いているこの恐るべきものがね来ると思いませんか。やかしだしてまだまだあるんですよ。例えば泉はね、一人だって、もう一人いた人が病気になってね、入院しちゃったからね、来れなくなったんで、まあ、プライベートなことはちょっとそれじゃいませんけど、もう一人お母さんも来たけど、お母さんも来れなくなった事情があって、でその一人しかいない、一人だと一対一できないから、一回は泉の駅降りた後に、泉の駅降りたベンチに座って、ちょっとこっちとそっちに、でみんないるところで賛美してやったんですね。お話でね、 なと思ったらやめようかと思ったんですね。で一時ちょっと休んでたらその人の信仰がだどーって良くなったんですよ。それで行ったらまた元気になった。あの病気までなったからね、心のだからまた行くようになったの。それでね、でもねこれ続けてどうかなと思って神様に祈ったんですね。そしたらね、言ったのオンライン集会にしなさいって司法しちゃったので、オンラインにしたんだ、オンラインしてるから。でオンライン集会にしたら、オンライン集会にしてインターネットに出したでしょ。どうなったかというとね、いきなり南薩摩から電話があったんですよ。南薩摩からですね、あの実はオンラインしてるんですけれども、今度泉で集会があるっていうことですが、場所と時間はどこですか。場所時間書いてないの書いてなくてよかったね。連絡入ったの言ったらですね、南薩摩からね、もう一つ別の人がいて二人来たんですよね。だから一体じゃなくていきなり三人ですよね。でその二人が燃えてるの。白馬にも来ます。白馬バスにもう最初の方に申し込んできました。もう確実に行くって言って、他教会ですよ。見事ですよね。こっちが小さな一歩踏み出すとね、開いちゃうんです。おそらくその人に何人もいると思う。で今はですね、神様が人をどんどん導き始めるんですね。でもその時に小さな一歩踏み出すとですね、すごく大切です。そしてあのさっき山本さん言われましたけども、教会が祈ってたってことなんですけど、今日朝その説教したんですけど、使徒の12章ね、もうこれで終わります。使徒の12章のところに、あのペトロが捕まった時、教会が彼のために熱心に祈ってたってあるじゃないですか。で今日ね、フィリピンの人にこの話したらね、若者がほとんどなんですけどね、離れているフィリピンの家族のために教会でなれば主が働くんだったらね、あやっぱりフィリピンたち家族のとそう思ってんだね。真剣に聞いてて何人かは涙をこらえてましたよね。やっぱりみんないろんな思いを持ってるんでしょうね。ってね、早くあの朝の礼拝もこんな雰囲気になるよって思いながらね、だけどすごかったですよね。で何かというとね、皆さんこれ教会は神に乗ってたんですね。でもご存知のようにペテロのところは、ペテロは奇跡に助かるじゃないですか。で戻ってくるじゃないですか、ね、祈って分かったから、ま、あの祈ってるところにでロダっていう女子が出て行って、分かりますよね、言わなくても、ね、ポンポンって叩いてペテロですって言ったらね、ロダがびっくりしてペテロよって言ったら、みんながね、あなたは気が狂ってる、ペテロなわけないだろうって言ってね、分かりますよね、大丈夫ですよ ね、あの気が利くならさっと出してくれるんですけどさすが出してくれる、ちゃんと ねもうちょっと下げて、そこまで行っちゃ早すぎる、ね、でヨハネのマリアのところに行ったわけですよね。このお家に祈ってるところで13節上げてくれる、ね、で戸を叩いて、ね、ロダがやってきました。14節そしたらペトロの声だと分かった。そのロダは嬉しくてたまらないから、門を開けないでみんなが祈ってるところに行って、ペトロが来たよって言ったの。そしたら、はい、15節そしたらみんなはあなたは気が狂ってるって言ったってことは、ペトロが助かるように、ペトロが助かるようにってものすごく真剣に言ってたのに、ペトロが帰ってきたって言ったら、バカって言ったんですよね。気が狂ってる、クレイジーって言ったわけですよね。助かるわけないだろうってことですよ。でここいう時よくね、不信仰だったって言うのことない。だって神が働いたんだから不信仰だったら当たらない。祈ってること自体を信仰と見てくれたんですね。彼らは諦めなかったんです。彼らは諦めなかったんです。もっと言いましょうか、彼らは諦めなかったんです。ペテロにもことのために祈ったんだ、ね、でそれすごいね、いや本当だってやったら、それは彼の見つかりだって、どこまでも信じてないこれ私すごく好きなところなんですよ。信じてないじゃないですか。実際ペテロが来てるのに、ペテロと受け止めないぐらい信じてないじゃないですか。でもね、否定的に取らないで、答えられた時にそんなこと起こりっこないって言ってしまうようなことを彼らは祈ってたんです。今あなた祈ってますか。教会として蒼天で救われた時、思わずハレリアって言わなきゃいけないんだけど、嘘やろって言いたくなるような人のことを祈ってますか。治った時に治ったって言ったら、本当って言ってしまうような、そういう癒しを祈ってますか。あの人が解放されて神の器になったらありえないって、いや洗礼受けて今もうなんか今日伝道についてきたって言ったら、嘘って言いたくなるような人のことを祈ってますか。時は変わったんですよ。はっきり神様の方がリバイバルが始まったって言葉をくださったんです。あれはね、神に向かってね、あの一人で祈るなんて言いませんから、教会なんですよ。教会なんですよ。一人で祈れる人はよほどの人ですけど、新約時代は教会です。教会で共に祈るんですね。そうするとね、神の手は動くんですから、ね、不可能に向かって答えられた時に、祈ってるあなたが信じれないようなことを祈るのです。あの人が救われるように、救われだけじゃなくて献身しますように、もうこの世 ください、全部捧げますよ、人生も何もかも捧げますよってね。あんまりなんか反応がないね。いやこれね、祈るんですね。答えられちゃうんですね。で私ね、山本牧師のお父さんが救われたことを何だかしまって私ははっきり神への信仰なんですね。この後ドクドク続くって信じてるんです。ジョイ牧師のお父さんがね、もう心全く変わりましたね。若い時言ったんで、ジョイ牧師に頼まれたから、ジョイ牧師が家庭教師してる人の教えに、ね、伝えに、まあ、教えるのはジョイ牧師のお前から、ね、で伝えに2人ぐらいだかな、こう、ね、エス様の話をしたらいきなりお父さんがやってきてね、君はこの両親の許可をもらったのかとか言ってね、なんここでどうしてあの福音宣教かの神の宗教活動するんだ、出てってくれとか言ってね、すいませんとか言ってですね、私はジョイ牧師を言われただけなんですけどって。そのお父さんが今ですね、人が来たら喜んでですね、あの人は定着したねって、で私は帰る時には気をつけて、また来てくださいって言ってくるんですよ。祈っていいですかって言ったら、はいって言って祈り終わったとアーメンって言うんですよ。まだ決心したいんですけどね、まあ、あともう一息です。アーメンはどうですよね。変わります、確実に救われますね。でなんですね、はっきり時は変わったんです。でもそれを動かすのはね、祈りなんですね、教会の祈りで。頑張れなんて言いません、肉にはできないから。でも教会に集まるとね、主の力が来るんだ。この時弟子たちは弱かったでしょ。祈りに専念したって、使徒行伝に書いてるから専念したんだけど、いつも言うようにそんなかっこいいもんじゃない、怖くて他にできなかった、祈るしかできなかった、もうそれ以外なかった。そしたらそこに神の霊が臨んできて、信じてる人も疑ってる人も怖がってた人も、どの人にも全員精霊が働いて、人々がバッと集まってきたんですよ。これは素晴らしいですよね。だからね、簡単に人を裁かないでね、礼拝中寝ていても構わない、怒らないで、私自分に言ってます。怒らないで、その人にも精霊は臨む。わかりますか。その人も神は用いる。それをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。まあ、今日はこれ以上長々とお話をしません。ここまでで置いておきますけど、最後に今日はさっきも言ったようにパウロ牧師も誕生日なんで、そしてパトモスチームはもうすぐ行きますけど、ぜひこの後ね、帰りの車の中でもいいですし、明日でもいいです。あ、まだ帰りの車の中じゃまだ出てないね、明日にならないとね。今日の夜の礼拝のね、向こうの話をちゃんと聞いておいてね、何を語られてるか。朝もですけど、朝はまあ牧会礼拝してますから、今はね、どっちかというと信徒向けのメッセージしてますけど、夜ははっきり全体を考えて話しているので、夜の礼拝の時のは聞いておいてください。牧師の方は必ずそこで大事なことを言われてますから。朝はね、安定教会の牧会をしてますから、それはもう信徒向けの話をしてますから、まあ、皆さんが説教の学びにはなるでしょうけど、ね、でも夜は全体に向かって話してますから、ね、今日聞けなかったと思うけど必ず聞いておいてほしいと思います。私ね、ちょっとね、今日この日に何言ったのかなってね、後で私は関心があるんですよね。やだ、皆さんね、覚えておきます。で、これからね、人集まってきますよ、ね、そして今までないことが始まってきますのでね、主に期待をしていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが御手を持って導いてくださって、今日私を集めてくださいました。今日は使徒行伝2章が群れ全体のディボーションでしたけれども、まさにペンテコステのところですが、一人一人の教会にあなたがペンテコステを与え、聖霊豊かに注ぎ、神の技を成してくれることをありがとうございます。どうぞ私たちがいるべき時にいることができ、本当に神の言葉を、恵みを、聖霊の力を受けることができるように、またおどど一人一人が、イエス様、一つの教会に本当に神が呼んでいることが集められてき、神の技を止めていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。そのまた一人一人が言われていることに対して忠実に踏み出していくことができるように助け導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがいかれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いを主におっしゃってください。じゃあその願いにと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人の心と体に触れて癒しを与え、また祈っているその祈りに応えて解決を与え、勝利を与えてください。その人に触れ、その人は祈っているその方に、ここにいても離れていても、その場で今あなたが御手を伸ばして勝利を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキスになって、 肝臓に触れ、腎臓に触れてください。イエス様って命じる。さりよ。体にある腫瘍、癌に触れてくださり、イエス様って癌と腫瘍よ、イエス様って命じる。消えてなくなれ。イエス様って命じる。消えてなくなれ。マラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラ難しいと思うことも間違っていません。問題はそこであなたがやめてしまうことです。そこで神様の前に祈りなさい。そして言葉を求めなさい。神様が、止まれっていう、あるいはストップじゃないんですけど、だからそれを聞く前にもうこういう状況だからストップだと判断してますが、確認しなさい。神様がゴーという時には足を踏み出していきなさい。その時に確かに神の支えが来ます。もちろん来ないのに進む必要はありませんが、なんか聞く前にもう踏み出そうとしてないので、その結果あなたの働きの中に奇跡が見えません。神の技が見えません。それは神はエコ引きしてるんじゃありません。あなたがそこで聞かないからです。この聞いてごらんなさい。主がおっしゃる言葉に応答していくときに、まさに神の助け、神の支え、神の手を見ていくようになります。それをあなたが見ることによって、このあなただけではなくて、あなたを通してたくさんの方、牧師の方は教会の方がその働きを見て、信仰が、教会が引き上げられていくと知られます。イエス様ありがとうございます。本当に感謝をいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。そう、すみません、癒しの証を最初にしようと思って忘れちゃった。横田由美子さんのお母さんがもうダメですって言われて、3週間前、会わせる人に会わせておきなさいって言われたんです。家族とかで、夜ここに来て、朝来れなかったから来て明かしてもらったら、ちょっと泣いてました、もうちょっと待ってくださいって。でその日一緒に祈って、月曜日私と妻は教会の代表として祈り行ったんですね。それはね、もう意識なかったのはずなのに足が動いたんですね。足がポンポンって、このちょっと見てポンポンって派手に動いたんです。その時手が動いて、最後に祈り終わって、最後か結構祈って話した後、最後に耳元でお母さんまた来ますねってね、また礼拝一緒にしましょうねって言ったら、はいって言ったんですよ。こんな感じ、はいってこういう感じ、ってびっくりしたんですよね。でも熱は39度のままだったんですね。そしてその次の日から熱は下がらないけど、もうマスクは取れ、点滴も、まあ、点滴だったんだけど、そのうち流動食になり、でやがて由美子さんが話すと応答するようになり、由美子さんが口元で歌うとお母さんも歌うんですって。ただし演歌調なんですって、ね、そう言ってましたから、ね、そしてついに完全に治って、で肺がんの疑いと肺炎、急性肺炎、この2つだったんです。で肺炎は完全に治りました、肺炎の疑いも全くありませんって、つい先日言われて、もう大丈夫ですよね。一緒に感謝をしますね。見事ですよね。でね、由美子さんのお母さん見事です。証し聞いたこと覚えてるでしょ。由美子さんが珍しく泣きながら証しましたもん ね。それからあと河村麻衣子さんと、うちのピアニストね、この人もここにがんがあって、もうこんな大きいんです。で抗がん大治療が始まる予定だったんです。検査に行ったんです。絶対小さくならないはずなのに小さくなってたんですね。でちょっと待ちましょうってことになってますね。まだ消えてないけど小さくなってるんですよね。でね、沖縄でも北海道でもあちこちでも起こってるじゃないですか。明らかにね、神様なんかしようとしますよ。皆さん主に期待しましょうね。皆さんいいですか。アタック強いですよ、あえて言ってませんけど、そんな当たり前じゃない。これだけ明確にしておいたらサタンが黙ってるわけないじゃないですか。でサタンに目をつけられないわけじゃ危ないほんなら当たり前ですよ、ね、でもサタンが来るってことはサタンに目をつかれること重要だってことです。だって覚え出してください、主の字が批判されたとき何を使われましたか。インターネットでしょう。徹底してインターネットで主の字が叩かれたんです。でも今インターネットで神様は20世紀の教会でぐんぐん出てるでしょう。1分動画も含めて、ね、サタンが来てるって人はおめでとうございます。だからハンナさんなんて超器ですよねいや本当に、ね、いや本当ですよ。この時にね、富谷さん、横田君のお母さんも器だと思うんですよね。 いやね、受ける決まってるのは当たり前、いちいち話さないのはないからじゃないですよ。そんなことで患ったり思わない当たり前じゃないですか。賛美で声受けてる人ね、ちょっとすみません短いからね、賛美声受けてる人そんなんで聞いちゃダメよ、ね、賛美ってものすごい最前線なんだから、ヨシャパテの時一番前じゃないですか。すいません、牧師より前ですどうでしょう、ヨシャパテ王より前でしょ。で、皆さん勝ったこと知ってるからね、あれね、あの信仰的に明るく読んでますけど、冷静に考えてごらんなさい。戦争ですよ。神風特攻隊よりもひどいと思いませんか武器持たせずに立たせたんだから。でしょ、そりゃもう最前線ですよね。ね、でも逆転勝利でしょ。だから、当然その取り扱いと訓練を受けますよ、3みたいな人たちはね。そんな簡単にいかないで。ね、あの今日はあの九州代表一人もいなかったんです。でもゴスペルクラブとみるみるやってもらいましたけど、本当はもうちょっとやっても時間がなかったりやったけど、わしはね、否定してきないです。来年はこれで取るぞと思ってんですね。すいません、北九州いなかったからね。ミラクルがね、いなかったから。ね、あの本当はミルトスもいたんだけど、ちょっと妻が二人続くからよくないからやめたんですけど、いや、皆さんですね、どうぞ、ね、アタックばっかり見ないでね、特に牧師の人、すごく気持ちはわかるけど、アタックばっかり見ないでね、アタックをしっかり見ながら、神がどう働いてるのか、この向こうにすごいことあるぞって、これなんかよっぽど見心大きいんだなって、どんなことが起こるのかなってね、思って告白してください。声に出して。こうしたらね、必ずそれが現れてきますから。ね、終わりますけど、この前北九州のカリスマ世界行ったらですね、ここ数年見ないぐらい、岡田牧師が幸せそうなんですよ。この数年でこんなに岡田牧師が明るくてにこやかで嬉しそうだったのは、それこの数年なかったと思いますね。本人気づいてるかどうか知らないけど、説教も柔らかいし、よっぽど嬉しかったんでしょう ね。本当にちょっと真夜中にショックだったんだけど、回復してきたでしょ。で、奥さんもね、私は思うけど変わったですよ。なんかすごく変わってましたよね。まあ、一番分かってるのは岡田牧師でしょうけど、あれはなんかこれは何か起こるなって思いますよね。だからね、攻撃来ないと逆転は起こらないんですから。ガンが治ったってことはガンだったってことなのでしょ。すると突然ってことは、そのすると突然の前は最悪なんだから、そんなの決まってんじゃないですか、ね、そんなことで動じない。すいません、なんか説教長引いて、なんかでもどうしても話があるから、そんなところで動じない。その後に素晴らしいドラマが待ってるんですから、それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、時は来たんですよ。ちょっと違うレベルで働いてますから、そっちにしっかり目を向けて、手ほどの雲を見て大雨が来るどって言ってください。信じて言えたら最高。ここら辺に疑いが来てもいいから言ってください。大雨が来るどってやってきます。皆さん、人々が教会にね、やってきます。あなたの教会に与えたビジョンに従ってやってきます。与えた言葉に従って人々が溢れ出してきます。導から始めてきます。主に期待しておいてほしいと思いますね。はい、ハレルヤ賛美します。聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。もう9時になったのでいちいち紹介はしませんけれども、ぜひ時間がある方はお交わりしてお帰りください。帰るとき気をつけてお帰りください。遅いですのでね、本当に感謝したいと思います。さっとせっかく来てくれたから、筑豊からゆうこちゃんも来てくれちゃっていますね。後ろには新学生ののりくんもいますので、はい、はい、ありがとうございますあと久留米から山下牧師ご夫妻が来てくださってますね。感謝しますだから飯塚からヨハネ牧師と石田さんと宮藤さんが来てくださってますね だから、あの、イサイの方、僕は今日なんかすごく寂しそうでしょ。それから、まあ、長崎とはね、まあ、あの、宮崎から吉野南とカナンちゃん向こうにいるんだよな。はい、関連会社。だから、あとは長、あ、佐賀からエリシャ南、僕ですね。福岡から命の頑張り声から小沢牧師君、感謝します。あとは長崎県の佐世保から、山田牧師と佐世保のオーケストラの方々ですね。から、あの、神の陣営平戸マハナミ教会からシーバー牧師さん、今度カンボジアに行かれますので、九州から飛ばれますので、ちょっと今また私は行けることがわからないので、その場合は彼が、あの、九州チームの、よろしく。今九州から5人行くことになってますからね、あの、まだまだ入れます。全部で16人ぐらいで占めると思うけど、東京は6人で九州5人だからまだ入れますので、行かれる人は早めにおっしゃってください。九州からも行きますけど、はい、あと、あと諫早からですね、はい、あ、ごめん、大牟田言ってなかった、ごめん、言ってほしい、すいません、ごめんね。はい、落としてないよね、後で気づいたとか言わないでね。ね、あ、大村は、まあ、あの、長崎の一部だけど、まあ、大村ですね、あの、ま、松永さん来てますよね、はい、はい、ね、あ、そしたら島原もやらなきゃいけないんだね、島原久江さん。あ、皆さん、久江さんね、先月は島原まで行かれまして、今月は有江まで日曜日の礼拝に行かれまして、有江は、3人来て4人で礼拝してきました。島原の時も 1,2,3,4 人だっけ、3人だっけ、3人だっけ、島原は3人、有江は4人、ね、ちゃんと来て礼拝して、車で全部自分で行って生産もやって帰っておりまして、もう日曜日で決まってね、全然元気です今は、はい、主に感謝したいと思います。はい、じゃあ遅くなってすみませんでした。どうもありがとうございました。感謝します。